それでは今日も聖書を開いて御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージの題は徹底的な格闘と題して小金井主任牧師より、語っていただきます。なお中心となります聖書箇所創世記につきましては井出姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いします。
本日の聖書の箇所は創世記32章22節から32節です。旧約聖書創世記32章22節から32節です。しかし彼はその夜のうちに起きて二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを折ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださされなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブが、どうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言ってその場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃太陽は彼の上に登ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。
皆さんおはようございます。今朝メッセージの題をですね、徹底的な格闘という題をつけました。随分いかつい題でですね、何度も何度もこう変えようと思いながら、でも最終的にやはりこの題になりました。格闘、よく年末には格闘技でしょうか、31日に格闘家たちが集まって格闘しますけれども、格闘というのはですね、一言で言ったら真剣勝負ですね。で、格闘というのは必ず格闘する相手がいるということです。自分と格闘する場合もありますし、人と格闘する場合もありますし、そして今朝開いたところはこの神と格闘したそのヤコブの記事を、32章から開きました。今朝開いたこの箇所はヤコブがこの人生の大きなこの転換期を迎えた場面からでした。それはですね、生涯忘れることのできないであろう神様とのこの一対一の取り組み、真剣勝負です。譲れない、この一心に心を注ぐ、そんな真剣な取り組みでした。神様を求めて祈る、また慕って礼拝するというのはですね、何かこの穏やかな温かい、こう柔らかい、 まあ、そういう雰囲気ばかりではなくてですね、時には格闘するほどの激しさで求める、祈ることもあるんではないでしょうか。このつかみかかるほどの激しさを持って神様と求めたことが皆さんの今までの中にもですね、あったんではないかと思います。その時にはもう一歩も譲れないというこの真剣な取り組み、つかみかかるほどにですね、激しく神様に求める、決して、その求めの中は、求めというのは一方通行ではありません。激しく揺さぶるようにして神様を求めるけど、何か梨のつぶて、何の音もない、そういった一方通行、ワンエーのものではなくて、それは対面通行、神様が生きておられて、それが人の側にも応答として返ってくるものです。まあ、ここにヤコブがこの場所にですね、至るまで、まあ、どんなことがあったんだろうか、それについてですね、少し、振り返って、背景をですね、触れてみたいと思いますが、ヤコブは皆さんよくご存知のように双子の、まあ、兄弟でした。お兄さんはエサウ、そして弟のヤコブ、ヤコブというのはですね、この押しのけるものという意味があります。お兄さんエサウのかかとをつかんで、まあ、生まれてきたというんです。出し抜くもの、押しのけるもの、これはですね、生まれながらにしてヤコブが生涯持ち続けていくヤコブの気質、まあ、性質というんでしょうか、それを表しています。どこを切ってもこの押しのけるようなこの気質をヤコブは持っていました。お父さんイサクが年老いて、その後を継ぐお兄さんのエサウに与えられるはずだったこの祝福をですね、ヤコブは騙して奪い取ってしまうんです。エサウはですね、このことを知った時に本当に憤って、もうヤコブの命を取らんばかりにですね、復讐心に駆り立てられます。結果ヤコブは一緒にいることができなくなってですね、お母さんのリベカの故郷であるパダンアラムというところにいるおじさんラバンのもとに、まあ、身を寄せることになります。遠い地に行って、そのおじのもとで職を得て結婚し家庭を築きます。新しいその生活の中で、今度はそこでヤコブはですね、ヤコブが騙される、そのようなところを、試練を通りながら、寝られながら、同時に神様の祝福を受けて、この財産というものが豊かに増えていくんですね。まあ、時が経過して、ヤコブはあなたの生まれ故郷に戻れという神様のその御声によってですね、再びあの故郷に戻ることになります。ヤコブの心中はどんなだったでしょうか。あのお兄さんと別れ別れになったあの時はですね、もう物別れです。お兄さんが一体どんな思いでその20年間余りを過ごしているのか、自分をどんなふうに迎えてくれるんだろうか、時間が止まったまま、その別れたままの時間が止まったままのところにですね、再び自分が帰っていく、そのような心中にあるヤコブ、今朝開いた箇所はその故郷ふるさとに戻ろうとしている途上での出来事がここに書かれていました。まあ、ふるさとがですね、近づくにつれて、それはワクワクとか懐かしいとか、そういう思いとは全く別のヤコブの心中はですね、震えていました。20年という歳月が過ぎたけれども、果たして兄エサウは今どんなふうに生活しているだろうか、あの長子の権利をですね、祝福を自分が奪い取った後、お兄さんはどんなふうにその時間を過ごしているだろうか、あの怒りに満ちたお兄さんの顔がこの目に焼き付いて離れない、時間が止まったままの過去、そこにですね、もう一度自分が戻っていく、ヤコブの心は不安でいっぱいだったんです。 サウとの再会を恐れていました。そして避けられないその再会をですね、何とかしてこの穏便にことが運ぶようにエサウの関心を買おうとしてですね、ヤコブは策を講じるんです。これもヤコブらしいと言いましょうか、こう機転が利くというんでしょうか、先々、悟いというんでしょうか、策を講じて前もって使者を送ってですね、エサウの心を探らせるんです。そして送った使者が帰ってきて言うんですね、ヤコブに、あなたのお兄さんはあなたを迎えるために400人のお供を連れて、向かってこられますよと、わざわざ出迎えてくれる、しかも400人もお供を連れて、どっちにも取れる言葉ですね、歓迎してくれる400人なのか、あるいは自分を迎え撃つための400人なのか、当然ヤコブはですね、後者を考えたわけです。ヤコブはこれを聞いて非常に恐れました。神様がすべての工程を守ってくれるんだという約束を握ってスタートしたんですけれども、そこにより頼み続けることはできませんでした。ヤコブはまたもや押しのけるもの、その先々に自分が出て行ってですね、企てて解決を得ようと、この400人を連れてくるというお兄さんの言葉を聞いてですね、考えたんです。そうだ、お兄さんにたくさんの土産物を持参しよう。少し前、これは25章の19節からそのストーリーが載ってるんですが、そこを読むとですね、尋常ではない贈り物です。目上げ200と、どれほどの長い列だったかなと思いますけど、200と、そして親木が20と、目牛が200と、そしてお牛が20と、ラクダや牛やロバ、つがいですね。よくよくこれ200頭と20頭って、1割分がオスっていうのはやっぱりこれは増えていく、これで財を増やしていけるという、そういう数なんだろうと思いますが、もう半端ではないこの財産をですね、お兄さんに献上する。そしてそれを隊列を組ませて、まずは土産物が前を先頭を切って、この列の先頭を切って進んでいく。そしてやがてお兄さんがその列に会っていくだろうことを想定してですね、この土産物、自分に対する土産物を見て、そして最後に自分たちの家族、そして自分がお兄さんと会えるように、そんなふうにですね、自分たちを最後尾に置いて、なんとか兄をなだめよう、なんとかお兄さんの関心を買おうと策を練りました。人間的な戦略を駆使するヤコブがですね、依然とここに生きていたんです。もう川を渡ったらそこは慣れ親しんだ故郷というところまでやってきました。今日アウトラインの裏にですね、地図を載せています。ヤボクという川が出てきますが、そしてペヌエルという名前の土地もありますけれども、このヤボクという川を渡ったらもうふるさとです。夜になってヤコブは家族を連れてヤボクという川を渡りました。荷物も全部渡し終えます。この32章の22節からもう一度お読みします。22節23節、しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と12人の子供たちを連れてヤボクの渡を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。全部を渡らせた後にヤコブはですね、一人対岸に残るんです。24節、ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と 格闘した。ヤコブはなんで一人残ったんでしょうか。今朝ここから第一番目に見てまいりたいものは、一対一で神と向き合う。一対一で神と向き合う。ヤコブはですね、一人だけこの残ったっていうんですね、川の手前で。まあ夜遅くなっていました。日が昇ったならば、もう兄のエサウの再会がやってくる。その晩、一人になって、今まで自分がこのしてきたことを整理して、お兄さんエサウに会うこの覚悟を整えたかったんでしょうか。あるいはですね、恐れでいっぱいになった心をですね、なんとか沈めたかったんでしょうか。私はこのメッセージの準備していてですね、なんでヤコブはどんな心境でこの手前の川の手前で残ったんだろうか、まあ、そんなことを巡らしました。まあ、自分自身のこの不安と戦う、皆様そんなことあるでしょうか。自分自身のこの不安と戦ってですね、それは誰もそこに入ってくることができない領域です。神様の存在を知っている、神様が自分と共におられることを知っている、でもなお神様からの解決を、あるいは神と共にあるという立ち位置をですね、握りしめられずに歩んできた自分、いつもそこから離れて自分で策を練る、自分が先んずる、自分がこの企てる、神と共にはあるはずなのに、いつもそのように、してしまう自分と、いよいよ決別しなければならない。軸足をですね、片方自分片方神様ではなくて、その全体重を神の側にかけていく人生を自分は歩んでいかなければならないという、まあ、迫りのようなものをこの時感じていたかもしれません。その古い自分と決別していかなければならない。まあ、私たちもいろいろなしがらみの中で生きていますから、いろんなことがですね、こうやってきて神様の前に出ようとするときに、いつもそれが邪魔になる。一旦そこから退いて、全部を置いて、手の中にあるものを全部を置いて、一人になる。神の前に出る。そのときに初めて、自分が何者であるのかということを見出してですね、そこから何かが起こってくるんではないだろうかと思うんです。ヤコブはですね、ここで自分が属しているすべてのものから一旦離れます。妻や子供、財産。でもどうしようも離れなかったのは、兄エサウとの和解に対する不安です。それはどうしても自分から離れなかった。彼は一人になってですね、立ち止まって神様の視点に照らし出されて、自分が今までどんな人生を歩んできたのかということを深く思い巡らす時をこの時持ちました。まあ、そのような中で、今まで考えたことのなかった、あるいは顧みることのなかった事柄に目が向けられていってですね、初めて自分という存在を見つめ直すものではないでしょうか。あの時してしまった失敗や、あの時あんなこと言わなければよかったという後悔や、そして長年自分と付き合ってくれば自分がどんな傾向があり、そして神様を信じていながらもいつも自分はこんな風に自らの力で走ってしまうなという、まあそれも含んで弱さと言えるでしょうか。そういう自分、 全部を置いてですね、神様の前に一人になるときに、そんなことをですね、見つめ直す時間になった、なるんではないかと思うんです。神様の前でですね、自分というものを照らし出していただく。まあ、自分で自分を照らす、顧みるというのは、それは反省につながりますが、神様の前に自分を照らされるときに、私たちは悔い改めに導かれていきます。その時間というのは神様との対話というふうにも、まあ、言えると思います。神様との対話の中で神様に照らされて自分を知る。孤独になって一人になって神という存在の前でですね、自分を見つめ直す。これは大変貴重なことです。まあ、何度となくですね、そのような祈りの場に私自身も、まあ、追いやられた。まあ、皆さんもそうではないだろうかと思います。神様はいろんなことを通して大事な事柄を見失わせてしまっている。そのようなことから私たちをですね、引き離して、ご自分と一対一で対話する場に私たちを導こうとされます。それは、まあ、格闘のような時間かもしれません。真剣勝負、そのようなところに神様はですね、導かれる。なぜならば、そのようにしなければ向き合おうとしないこの頑強な私たちが、まあ、いるからですね。ヤコブは近づくこの故郷、ふるさとを目の前にして不安がいっぱい募りました。明日どうやってあの兄エサウに会ったらいいんだろうか。自分はですね、このたくさんの財産を得て、それをお兄さんの土産物として準備してできる限りのことはしたけれども、一体それが何の役に立つんだろうか。まあ、そんな不安は消えませんでした。取り返しのつかない過去をですね、どうすることもできない過去を抱えて窮地に立たされて、彼は一人だけこの川の手前に残ったんです。するとある人が現れて、まあ、ヤコブと格闘したっていうんですね。第2番目は、ヤコブからイスラエルへの転換です。ヤコブからイスラエルへの転換、全くですね、予期しないことが突然起こったんです。神様の側でヤコブに近づいてきてくださった。24節からこのようにあります。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言ったと、まあ続くんですね。ヤコブはここで腿のつがいが打たれて足を引きずるようになりました。腿のつがいというのはこの身体的に重要な部分です。ここを打たれたっていうんですね。まあ、象徴的な意味で見れば、まあ、シンボリックにここを見るな意味で見ればですね、腿のつがいというのはこのヤコブ自身のもう中心的な柱、ヤコブそのもの、自分の気質性質、その部分が打たれたということは、つまりヤコブが自分の力で戦うことができない、このヤコブの精神的な柱が打たれてですね、砕かれて ヤコブ自身の力で立つことができない、戦うことができない、無力なものとされたというふうに読むことができます。この方はヤコブに勝てないと見て取ってとありました。それぐらいヤコブの性質は頑強だったんですね。私たちはどうでしょうか。私たちもですね、そのような頑強さを持っていないでしょうか。この真剣勝負の格闘の中でですね、神様は私たちのその部分を打って、そしてそこから得られるものを与えようとしてくださるお方なんです。ヤコブはこの後ですね、自分の腿のつがいが打たれ、自分というものが打たれてですね、言うんです。しがみついて、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければと。ヤコブはここで初めて実在されるこの神様にしがみつきました。これまでは頭の中で神様知っていた。でもそれはそれ、これはこれ。ところがヤコブはですね、全神経を、全身全霊をかけてですね、ここでしがみついて、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければとしがみついたんです。これまでヤコブが自ら自覚的に一人神の前にこのようにですね、求めたという記録はありません。自分の知恵、また力に頼ってですね、祈る必要を、神様に求める必要を感じていないかのような生き方をしてきました。まあ中途半端というんでしょうか。神様おられるけれど、でも半分半分。けれどもこの32章で兄エサウとの再会を、まあ、要因として恐れに支配されたこのヤコブは必死にですね、そこから救い出されるための祈りをしました。この祈りを通してヤコブが、ヤコブの最も深いところにある部分というものを神様によって取り扱われるという転機をですね、迎えることになりました。神様は人格的な存在で生きておられますから、語りかけることのできるお方です。そして私たちと関わりを持ってくださいます。ヤコブは頭の中にある神しか認識できていないような生き様で今日までやってきました。自分自身がそれを邪魔していたというかも言えるかもしれません。けれどもこの場にまでやってきてですね、神様はヤコブと格闘して、ヤコブは確かにこの神という実際に生きておられるこのお方に触れられて、そして打たれて、真剣勝負の取り組みがこの場所でなされたんです。まあ私たちは今恵みの時代に生きています。そして私たちはこの恵みをですね、イエス様によっていただきました。私たちもこの古い中に、古いこの性質の中に生きていましたが、でもイエス様によって新しく作り変えられました。そこに至るまでのプロセスの中で、また信じてからもですね、私たちはこのような神様と一対一の真剣勝負、この自らが清いものへと変えられていくプロセスの中で、このような祈りの場に導かれることが時によってなされて 行きます。神様はそのようにして私たちを取り扱いながらご自身を表してくださる。私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければと。これはですね、あなたこそ私にとってなくてはならないお方なのですという心からの告白です。桃のつがいを打たれて、この自分というものが砕かれて、ヤコブという性質が打たれてですね、もうそれに頼ることができなくなった。その後ですね、しがみついて、私を祝福してくださるのはあなただけなのですという、その告白です。兄エサウが許してくれるか、報復されないか、家族や財産を守られるか、先のことを案じてですね、これからの生活がどうなるのか、心が恐れでいっぱいになっていたヤコブでした。そしてこの場所に導かれていきました。でもここでもっと大事なこと、もっと本質的な重要なことがあったということにですね、ヤコブは気づいていきます。神様の祝福なしに生きていくことができない自分を発見して、ヤコブの信仰というものがですね、神ご自身にしがみついたんです。信仰によってしがみついていったとき、私たちは本当に強いものに変えられていきます。そこには信仰があるからです。信仰は信じる対象にあります。私たちの内側にはありません。信じている対象、信じている方がどれほど素晴らしいのか、どれほど自分を祝福してくださることのできるお方であるのか、その対象に信仰というのはあるんですね。そこにしがみついて、私を祝福してくださらなければという告白に至っていったんです。するとですね、この方はそこを聞くんです。あなたの名は何というのかと。ただただですね、名前聞きたかったんじゃないんですね。あなたの名は何というのか。 Who is this? あなたはどなたですか、ではなくて Who are you? あなたは何者だ、あなたはどういう存在、あなたはどういうものですか。ヤコブは答えるんです。私はヤコブです。私は押しのけるもの、私は出し抜くもの、私はそんなものです。あなたの名は何というのかという尋ねたその内容は、ただその人の名前を聞くためだけではなく、あなたはどのような人生を歩んできたのか、あなたはどんなものであるのか、ヤコブの存在自体に尋ねかけた言葉でした。ヤコブはですね、振り返って、自分は狡猾でお兄さんから長子の権利と祝福を奪い取り、お父さんやお兄さんを欺き続けた半生を生きてきた。ああ、自分はヤコブだな。そのような自覚が深くありました。そしてたった今もです。画策して立ち回るようなものでした。もうこの自分とは決別しなければならない。私はヤコブです。押しのけるものです。そう自分を告白できたんですね。その答えは、自分が歩んできた人生がどんなものであったのかということを告白しているのと同じでした。神様をも押しのけてですね、人間的な策を駆使していたヤコブのこの桃のつがいを打った方は言われたんですね。もうあなたはヤコブではない、あなたはヤコブとは呼ばない、 あなたはイスラエルだ、もうあなたはヤコブではない、イスラエルだと。神と戦い、人と戦って勝った。これはヤコブがモモのつがい、ヤコブ自身の性質を打たれて砕かれて砕かれたことによってですね、神様の勝利を得るものとされた、神様によって生かされるものとなったというふうに読むことができます。あなたはもうヤコブとは呼ばない、イスラエルだと。名前が変えられたのは、もはやヤコブは自分自身に頼まず、神様に頼むことによって誠の解決を得るものとされたんだということです。今の私たちにとってみればですね、それは誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという言葉の現れと、通ずるところが あるんではないかと思うんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、あのモモのつがいが打たれて、私という古い自分はもう打ち砕かれてですね、古いものは過ぎ去って新しくされた、ヤコブではないイスラエルとされた、私たちはもうそのように新しくされたものです。そして新しくされたものはですね、神様、あなたが祝福してくださらなければと、自らの弱さの中でそれを満たしてくださることのできるお方を求めるものに変えられていくんですね。これが徹底的な格闘の中で起こった出来事でした。ヤコブはこの場所をペヌエルと名付けたんです。それは神の御顔という意味ですが、ヤコブがこのペヌエルを通り過ぎた時に朝日が昇ったと書いています。この戦いは夜通し、物理的な時間で夜通し、ある人は何年もかかるかもしれません。しかしですね、このペヌエルを通り過ぎた時、新しいスタートが始まっていくんですね。第3番目はペヌエルの経験から始まる新しいスタート。神様との出会いはもうかつてのような状態に戻らない決定的な出会いです。もちろん私たちは古い性質がありますから、それを何度となく見せられることがありますが、でもモモのつがいを打たれるのは1回、そして名前が変えられる、新しくされるのは、イエス様によって新しくされるのはたった1度。イエス様の贖いによって私たちは新しくされた、それは変わることがありません。しかしそのプロセス、歩みの中で、この清さというものの歩みの中でですね、何度となく私たちは神様の前で取り扱われるものです。ヤコブからイスラエルに変えられたというのは本質的な変化があったんだということです。神のことをされたという本質的な変化です。モモのつがいが打たれたんですね。自分のこの一番の柱となっていたものが打たれ、そこにもう頼むものとされずに、より頼もうとしてももうそこは頼めない場所となり、主を仰ぐものとされていく。ヤコブは足を引きずるたびにですね、ペヌエルでのことを思い出したでしょう。 私たちはですね、実際に身体的に何か打たれるということはないですけれども、私たちは経験の中で、自分のその生活の中で、このようなもものつがいを打たれるようなことを通してですね、新しくされていきました。またその歩みの中にあります。以前ですね、もうだいぶ前ですけれども、教会にお招きしたことがある、インドに宣教師に行った先生がおられます。私の進学校の友人でもありますけれども、彼女は、私がこの進学校でスタッフとして働いた最初の年に入学してきた人でした。新学生になったばかりの彼女はですね、いつも人の後ろに隠れて、どうしたらいい、どうしようと、こう何かこういつも頼りなげな、誰かにこのいつも意見を求める、自分で決められない、何か人の後ろに隠れるような人でした。この先生はですね、ご両親の愛の中でこうすくすくと育ってきましたけれども、大人になってから人間関係で悩んで、摂食障害、拒食症になるんですね。心配した弟さんがどんどん痩せ細っていくお姉さんを見て、一冊の本を手渡します。その時は読むこともせずしまっておいたんですけれども、半年後にもう一度そのことを思い出して、そしてその本を開きます。そしてその本の中に今こう書いてあったそうです。神様はいる、そしてこの神様に呼び求める者には必ず報いてくださると。もし求めるなら、この唯一の神に呼び求めなさいと、その一文がですね、目に飛び込んできた。その本を読みながら、一回だけこの言葉を信じてみようと、細い一本の糸をですね、握るような、疑心暗鬼のような気持ちで、一回だけこの言葉を信じてみよう、そして祈ったそうです。神様、あなたは本当にいますか？もしいるなら、私を変えてください、そう一言短く祈りました。不思議なことに、その心の奥の方でですね、何かが変わった、何であるかわからないけれど、何かが変わったということが分かったそうです。そしてそれは彼女の行動や表情にも現れていき、やがてそれは周りの人にも伝わっていったそうです。その祈った日から、神様の手に惹かれるようにしてですね、時を過ごし、7年経過して、彼女ははっきりとですね、イエス様を心にお迎えして洗礼を受けました。そしてイエス様信じて喜びの中にあってですね、朝祈っていた時に、その祈りの中で響いてきた言葉がありました。私が道であり、真理であり、命である。そしてもう一つ別の言葉が、さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。どこかで聞いた、きっと聖書の中にある言葉だろうということは分かりましたが、それがどこに書いてるのか全く分からない、そんな状態で、彼女はですね、しばらくして学びのためにとして1年間だけ進学校で学んでみようと決めてですね、やってこられたんです。1年終わってもう1年、2年終わってもう1年、結果的には3年生までですね、進みました。3年になると、海外へこの宣教に行くアウトリーチというのが、宣教旅行があるんですけれども、この先生の学年はインドだったんですね。そこに学生でチームで組んでアウトリーチに行きました。インドは皆さんご存知のように、このヒンズー教の 栄えている場所でも、そこからですね、クリスチャンがいたんです、わずかに。そのクリスチャンたちが自分たちを迎えてくれた、自分たちチームを迎えてくれました。そしてその礼拝の場に行くとですね、小さい子供からこのお年寄りまで涙を流してイエス様を礼拝している姿を、そのインドのヒンズーの文化の中にある人たちの中にこう見たんですね。感動したそうです。そして同時にこう思ったそうです。一体この人たちにイエス様のことを誰が伝えたんだろう。誰かが伝えたからこの人たちがイエス様と出会って信じてここに礼拝がなされているけど、一体誰が伝えたんだろう。その訪れた場所はですね、片田舎、誰かこう有名な説教者が来るような立派な教会が立つような、そんな場所ではなかったんです。きっと一人の名もないクリスチャンがこの地を訪れて御言葉の種をまいたんだろう。そしてまかれた種が養われて、このように心から礼拝できる群れができていったのは、養い育てたのは神様ご自身なんだ。この世の中からですね、世界から取り残されているような、忘れ去られているような小さな小さな場所で、神様を見上げて人知れず礼拝を捧げてクリスチャンとして歩んでいたこの人たちの出会いを通してですね、この先生は御言葉の力というものを実感したそうです。御言葉には力がある、命がある、それを実感したそうです。そして同時に、今まで自分が持っていたインドに対するこの偏見というもの、そして、この不安というものがすっかりなくなったそうです。アウトリーチを終えて、いよいよもう明日日本に帰国するという前日、最後の日にですね、神様に感謝の祈りを捧げていた。主を感謝します、多くの御業を見せてもらってありがとうございます。そのようにたくさんの出会った人たちのことを覚えながら祈っていたときに、すっとですね、自分の心にですね、言葉が入ってきた。備えよという言葉がすっと自分の中にやってきた。どういうことだろう、で聞き直したそうです。そして自分がこのインドに来るっていうことを言ってるのかな。いやいや、そんなはずはない、私はそんなものではないし、そんな勇気もないし、そんな力もないし、能力もないし、しかもですね、自分はもう卒業間近の旅行でしたから、もう卒業したら自分の使える先は決まっているし、まあ、そんなふうに思いながらインドを後にしましたが、日本に帰って環境を整えてですね、この後宣教師の訓練コースに、まあ、進まれたんです。宣教師の訓練コースに進んで、全く自分のプランとは違うようなことが次々と起こってきてですね、最初の授業の時に先生が語った言葉がありました。その言葉はですね、さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えようという、この先生が救われて祈っていた時にもらった二つの言葉の一つだったんです。あれからもう10年以上も月日が経って、再びこの言葉が自分のもとに帰ってきた。そして今ならこの言葉の意味がわかる。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。驚いてですね、自分が神学校に行くきっかけとなった言葉がもう一度語られて、そして、ああ、この長い間神様は自分を運んできてくれていたのかということが、この背後にある神様の手を見ることができたそうです。この先生はですね、クリスチャンになってからずっと思っていたことがありました。それは、虐げられた人、心に希望を失っている人のところに行って イエス様の証をしたいという思い、自分はそんな風に仕えていきたい、そんな自分のですねずっと辿ってきた道のり、それがまあバラバラのですねパズルのピース、バラバラだったそのピースが一つずつ一つずつこう組み合わされて一つの絵を作り出すようにして、自分が辿ってきた事柄がつながってですね、自分は宣教師としてこの世界最大のスラム街があるムンバイに使わされていくんだと分かったそうです。神様は私を使わそうとしているんだ。インドで目にしたその光景はテント一枚で、雨が降ったら朝になると子供が冷たくなっている、まあ、そんなこともよくあるそうです。命の価値がとても低い、ヒンズー教の世界での迫害があってですね、辛さを抱えているクリスチャンも多くいる。その宣教旅行に行って神様は、私はこの一人一人を愛しているんだというメッセージを受け取ってですね、虐げられた人、心に希望を持って失っている人にイエス様を証ししたい、それがこのインドの宣教師としての召しにまあつながっていきました。まあ、インドはですね、戒律、カースト制が残っていて、戒律を守ること、善行を積むこと、それが重視されます。そうするならばですね、次生まれ変わったらもうワンランク上のカーストに行けるんだとみんなが信じているからです。でも足らなければ動物になる。多くの人はこれを信じて縛られている。この現状を見せられてですね、神様があなたを作られて、神様があなたを愛して、神様があなたに計画を持っているんだということを伝えたい。宣教の働きはこの人の力ではなくて神様の愛によって突き動かされているんだということをもう一度強く思わされ、そして願わされたそうです。なぜですね、先生がここまで差別や不平等に対して人以上に思いが強かったか、それは正義感から、もちろん正義感もあったと思いますが、一番の理由はですね、先生自身がこの被差別部落で生まれて育ったからでした。童話地区というんでしょうか。いつもですね、自分の心の中に不平等、差別ということに対して怒りを燃やして生きてきた。両親も祖父母も同じ環境で育って自分に愛を注いで育んでくれたけれども、この差別という苦しみを知っているのに、どうして自分を産んだのか、同じ苦しみをたどる人生を知っていて、なぜ自分を産んだのか、両親を心の中で恨んでいた。家族が一生懸命支えてくれてもですね、励ましてくれても、彼女の心に光が差すことはなかったそうです。法律では差別はいけないと守られているけれど、でも実際はそうじゃない。多くの友達は私気にしないからと言ってくれるけれども、嬉しかったけれども、それをその言葉をですね 100% 信じることはできなかったと言っていました。いつも心のどこかで差別をする人が悪いんだと、人を裁きながら生きてきた自分がいた。自分が作られたことを喜べずに生きてきたこの自分が、なんで自分なんか生まれてきたのかと、その喜べずに生きてきたこの自分がですね、神様と出会って、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語ってくださっているんだということを知ってですね、その愛を受け取って、人を責めていたのは自分だったんだということに目が開いていた。あのペヌエルでですね、ヤコブのようにこの神様との真剣な格闘の中で、 自分の生まれ育ったその生い立ち、そこから来る引け根、そこから来ることのさまざまな歪み、歪みというものを抱えて生きてきた彼女の桃のつがいを打って、あなたはもうヤコブではない、あなたはイスラエルだ、あなたは新しくされたんだという、それを受け取ってですね、この先生の人生は新しいスタートに向かいました。この自分のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだ、その命によって自分はイエス様の命によって買い取られて生かされているんだということをはっきりと受け取っていきました。何のために生まれたのかわからない、希望もない、生きている価値も見出せない、そのように命の価値というものが本当に低い、この苦しんでいるインドの人々の姿を見たときにですね、自分の姿と重なったと言っておられました。不思議なことに、このインドのスラム街に入ったときに、なぜかまあほっとしたっていうんですね。それは自分が生まれ育った町の風景に似ていた、空気が、雰囲気が自分の生まれ育ったところに似ていたっていうんです。自分はその町が、自分が育った そのところが大嫌いで、早くそこから出たい、逃げたいと願ってこの青年期を過ごしたはずなのに、イエス様は、イエス様を信じた自分を、自分が生まれ育ったこの場所で伝えること委ねてくださり、自分もこの自分の生まれ育ったところでイエス様を伝えたいというまでに自分を変えてくださった。嫌いだったその地域の人たちを愛せるように、自分のどうすることもできない生い立ちをですね、根こそぎ作り変えてくださった。最大の問題に勝利したこのペヌエルでの、この先生にとっての徹底的な格闘であったと思いますが、その勝利した後、次の扉、新しいスタートを切りました。神様はインドへ行きなさいと新しい使命を与えてくださった。神様はこの時のために自分を作られていたんだということを受け取ることができたそうです。そしてこれは自分の願いではなくて、主が自分に与えてくださった御心なんだということが分かった。自分の生い立ちからここに至るまで、すべて神様の手がそのところにあったんだということが、人は神様にお会いするためには一人になる必要があります。そして必死にですね、神様と格闘するときに自我の砕きというものを経験し、その道のりを通ります。古い自分が引き離されていくというんでしょうか、もうそこには戻らないというんでしょうか、もうあなたはヤコブとは呼ばない、あなたはイスラエルだと、自分の弱さを認めて神様に支配してもらうときにこそ、神様のもとに自分を置くときにこそですね、弱いときにこそ強いと私たちも告白することができます。いろいろなしがらみにこうまみれたですね、私たちにも神様によって選ばれたものとして、神様は私たちをの名を呼び替えてください、私たちを新しいものとしてくださいました。一人になって神様の前に立たなければならない、そのような環境にヤコブのようにして追いやられることもあると思います。でもその時ほどですね、それを避けて他のものでごまかしてしまおうとするような弱さというものが私たちのうちにないでしょうか。 踏みとどまり続けることができない。すっと肩を抜いてですね、そこからそれをかわしてしまう。踏みとどまって神様が与えてくださるものを何としてでもですね受け取っていきたいと願います。私はあなたを離しません。私を祝福してくださらなければ、その激しい、また力強い、何としてでもというその信仰によってしがみつく、そのようなものとさせていただきましょう。御言葉に応答してしばらくそれぞれで祈りを捧げましょう。この朝自分の心の内に響いていることがあるでしょうか。それをそのまま何も考えず素直に主の前に告白していきましょう。天のお父様、あなたは時に私たちをこの真剣勝負の場所に招かれて、私たちと顔と顔を合わせて私たちを取り扱おうとなさいます。ヤコブがあのエサウとの和解を恐れてこのペヌエルであなたと格闘したように、私たちも古き自分を格闘するときに、あなたご自身がそこに生き働いてくださることを仰ぎます。あなたの御前で自らの姿が照らされて、私はヤコブですと告白し続ける中に、あなたはもうあなたはヤコブとは呼ばないイスラエルだと、あなたはもう神のことをされているんだと、あなたは愛される存在として私の目の前にあるんだと、この朝も親しく語ってくださっています。その御声を聞きながら、あなたに全身全霊全体重をかけてより頼んでいくことができるように、私たちの信仰を強めてください。引き上げてください。聖霊なる神様がいつもそこに目を上げ足を向けることができるように助けてください。さまざまなしがらみの中で自分を垣間見させられて、また顧みて自分で自分を責めるような時に、その一切をあなたの御前に置いて一人になってあなたを見上げることができますように、それを作り変えてくださるのはあなたです。ペヌエルでの祈り、それを私たちにもあなたが与えてくださるときにとどまっていくことができますように、そして新たなるスタートを切っていくことができますように、その先には作り変えられながら栄光から栄光へとイエス様の御丈にまで達するほどの素晴らしい道のりがありますので、期待してまいります。主をどうぞお一人お一人をあなたの御手で運び導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。